78.0。こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、まあ、子宝っていう言葉がありますけれども、それは親だけの宝なんでしょうか。まあ、そういうことをね、ちょっと問うようなお話ではないのかなと思います。未来ファンド沖縄副来代表理事、平東生さんに来ていただきました。こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構久しぶりですね。
そうですね、うん、まあ、未来ファンド沖縄、何回もね、はい、この一枠で紹介しているんですけれども、はい、あの、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、今一度教えていただきたいんですが。
そうですね、あの、公益活動をしている、まあ、NPO とか、最近はね、株式会社でも合同会社のような形態でも社団法人でも公益活動している方多いと思うんですけど、うん、そういう方々のスタートのための資金を市民から募って、その寄付としてお預かりして助成金として出すという感じの、だから購入型クラウドファンディングとかとはちょっと違う寄付型の、あの、プロジェクトを10年やってるんですね。あの、その今日の話もその一環かなと思っているんですけど、そういう助成財団で、もっと細かく言うとコミュニティ財団などと呼ばれたりするものでございます。
例えばこれまでどういったその事業を展開してきたんでしょう。
はい、マンションのようにですね、はい、たくさんの基金がうちの中にありまして、その中で全てもちろん公益性がある事業を、あの、常に運営をしているところです。例えば乳がん患者の会の運営のための資金を、あの、募っている基金であるとか、最近だとね、上間陽子先生たちのやってる、若年妊産婦 の、
はい、
あのシェルター事業でね、
はい、
あれのですね、樹脂財源作りのための基金もうちの方でやっているとかですね、あとこれ今日もう発表していいのかな、はい、あのフードバンクさんってあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、
はい、そこの活動資金用の基金とかですね、このあたりとかも本当にジャンルは問わず、はい、あの、公益性がある、つまりここの活動がちゃんとはびこる、まあ、いい意味ではびこることで、うんうん、あの、みんなにメリットがあるっていう事業をですね、あの、たくさん内部で持っているという、そういうタイプのものですね。
あの、きっとこういった、まあ、公益性のある事業っていうのは、はい、本当にこうニッチなところにあって、
うん、
でも必要、
うん、
で、そしてまだこう社会全体で、うん、なんて言うんでしょうかね、利益とか利潤が出るような、うん、ところまでまだ行ってないけれども、絶対必要というところですよね。
そうなんですよ。この必要だとは思うけど、こういうもんでしょって諦めていることとか、
あるいは
必要だと思っていなかったけど、よくよく聞いてみると必要だったとか、というところで、公益性があるっていうのってみんなで合意していかないと実は法律にもならないし、あの、システムができていかないんですね。だから社会課題って、実は最初はこれ課題なのって思ってたとか、課題だと気づかなかったっていうところを、みんなで議論をして合意していかないと、なんていうの、社会課題としてもそもそも認知されないっていう ね、そういうことがあるなっていうのは僕も長くやってきて思いました。だから正しいことは正しいって言い続けること大事だけど、それを世の中と合意しないと先に進まないという、そういうことかなと最近ね思います。
なるほど、うん、まあ、そうですよね。立場が違えば見えているところも違うし、うん、必要なことも違うっていう風になると、うん、いろんなものが見えてたり見えてなかったりするわけですもんね、
うん、なんかね、みんなで確認するって改めて大切だなと思っていて、うん、今日持ち込んだテーマはですね、はい、今日はまだ半熟というか、来年以降これから始める授業で、うん、予定をしていて、今テスト授業をやってる授業の話を一旦報告しとこうかなっていうところで、はい、参りました。
これ主体は子どもなんですけれど、はい、実はこれすごく大人にも関わってることだなって私も、うん、すごくね、
うん、
感じました。どういった授業かといいますと、沖縄離島の子ども派遣基金、
うん、
これはどういう内容になりますか。
そうですね、端的に言いますと、子どもの派遣に関わるありとあらゆる旅費を、うん、地域全体で支えられるように、 の支援していこうと、旅費支援っていう形ですね、旅費支援って形なんですけど、それを地域で支える、地域の企業や個人が参加してそこに寄付ができて、そこから旅費が支援される仕組みを作りたいと思って今やってるっていうところなんですよ。
そうですね、うん、私も部活動をやっていて、うんうん、まあ、県外派遣多かったんですけれど、うん、確かにこれ、ね、大人になって気がつきましたけれど、うんうんうん、まあ、とにかく丸々派遣で子どもがどっか行くからとか、うん、今度はどこどこのなんか大会で派遣あるからちょっとこれ助けてくれということで、うん、なんていうんですか、お米買ってみたりとか、うん、そうね、青森買ってみたりとか、
商品券とかね、
そう、商品券とかもういっぱいありました。
うんうんうんうん、そういう資金造成の、うん、まあ、一つだと考えていただいていいと思います。まあ、この商品販売型のものも全然いいんですけど、うん、寄付型の選択肢あってもいいなと思って作ったというところなんですよ。
まあ、でもこれ実情としてどうなんですか？
そうですね、これまず派遣問題っていうことが、はい、まあ、社会課題としてたまに出てくると思うんですけど、沖縄らしい特徴って言える、はい、ジャンルの話かなと思います。ありとあらゆる県外派遣、あるいは宮古とか石垣とかからの本島に来るものも一つの派遣ですよね。
そうですね、
はい、それの 99% は飛行機での移動なんですよ。
はい、
うん、これって僕らね、沖縄の人は当たり前感あるんですけど、本土ではちょっと驚愕な話でですね、
確かに、まあね、うん、陸続きなので電車とかあとバスとか、
うん、場合によっては数百円で行けますとか、うん、バスチャーターしても一人頭割りしたら数千円ですみたいな世界だと思うんですけど、うん、もう宿泊なんか入れてみたら7万円とか8万円とかが1回の派遣でかかることってザラなんですよね。
そうですね、
これは結構沖縄のある種特徴であり分かりやすい課題だなというところから発生していると、
はい、
うん、
そうですね、うん、これをね結局一つの家庭で負担していく、
はい、うん、
それも何度もあるってなると、
そうなんです、
結構な出費ですよね。
はい、行政の補助金ってこれ間違いなくあるんですけど、うん、やっぱりメジャーな大会とか中大連やインターハイのようなある種学校ぐるみで位置づけられている事業に関しては手厚いんですけど、うん、いわゆる民間の大会だとか、はい、あと今何回もとおっしゃいましたけど、
はい、
数の制限とかもあって、うん、行政の補助金でやっぱ賄われている部分って私どもの調査だとやっぱ2割はいってないっていう感じなんですよね。
はい
はい、そうすると残り80% 以上の事業に関してはほとんどの方々が、まあ、自己責任として家計で面倒を見ているということ、
うんうん、
これを聞いてる方、普通そうだよねっていう話になると思いますけど、
そうですね、
そこなんですよ。この普通そうだよねっていうところと、いやこれは社会課題でしょっていうところの今まだねギャップがあるなと思っている。うん、そこがそうでないということを我々も皆さんにお伝えしながら基金をしっかり作っていかないといけないっていうことだと思います。
まあ、自己責任だよねっていうような方々の、うんうん、なんていうのかな、意見も一つ分からんでもないんですよね。
う
ん、
そうですね、はい、本当に親の教授としてやっぱり分からなくはないです全然。
うんうん、だってお宅のお子さんの話でしょ、
うんうん
う
ん、
うちはそこの部活動とかそういうクラブ活動してないものっていう風になった時には、はい、ね、そういうのも含めて OK 出したんだからいいんじゃない、
そう
っていう風におっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、
それを学校で全部補助を出すとか、うん、行政で出すってなると、まあ、ある種勝ち抜いた人だけにお金を出すっていう意味ではエコひいきにも見えるっていうところなんです。
そうね、そうですね、はい、じゃあそうでなければ、うん、例えばその練習試合で、
うん、
他の県の人と練習試合したいとかっていうのは、はい、もう叶わないってことになるわけですよね。
そうなんですよ、はい、どうしても勝利だけが目的ではないが、やっぱり充実した練習の先にゲームとしてそこに勝つということの達成感を得るっていうのは、まあ、部活の一つの目標だと思うんですよね、特にスポーツ系の場合、うん、はい、そうなってくるとしっかり練習をしてその自分たちを高めていく中では場数が必要ってなってくると、練習試合で外に行くっていうケースってやっぱなかなか組めないということあるんですよね。 特に離島の子はそうで、
はい、
そうなってくると、あ、ここってその強くなるプロセスがたかだか住んでいる場所によって、うん、あの実現できないっていうところを、え、これってひょっとしたら子どもの、うん、の権利の侵害になってるんじゃないかというところで、うん、先ほどの自己責任ではなくて、これはひょっとしたら人権問題も絡むんじゃないかなっていうことを投げかけたいと思っているんですよ、うん、もう少しまた離島の話で続きますけど、派遣があるということが分かっているとか、自分の才能に気づいているっていう中で、派遣が あることで親に迷惑をかけたくないから、部活動に入らないっていうエピソードって結構たくさん私のところに入っていて、
はい、
うん、それって分からないですよね、うん、表に上がってこないから、そうか、こういう方々が多数いらっしゃるんだとか、でこれ、いわゆる家計に忖度をして、親に忖度をして、自分が密かに諦めているってケースの後で聞くとかですね、そういう話も多いですし、チーム戦の場合、
はい、
たまたま派遣で勝ち抜いたという結果ね、幸せな結果になったとしても、これ何本もこれエピソードあるんですけど、
はい、
エースの子供が今回はちょっと崖がしんどいんで辞退するっていうケースってしばしばあるんですよ。一つだけじゃなくて、そうするとどういうことが起こるかっていうと、せっかく勝ち抜いたのに、はい、エースの子が行けないで、九州大会とか全国大会行きましたってなったら、結果ってやっぱ惨敗して帰ってきたりするんですよね。
そうですね、
うん、そうすると他の子供たちもその原因がここにあることを薄々感じますし、
はい、
でこれ自体がちょっとトラウマ化していくということで、
うんうん、それはきついですね。
そうそうそう、
だってあの時勝てなかったのは、うん、君が出てくれたら勝てたかもしれないっていうふうに言われることもあるでしょうし、
可能性としてはありますしね、
僕も行きたかったのにっていうことも出てくるでしょうし、親御さんとしても行かせてあげたかったって、
そうなんですよ、
これ誰も得しないですね。
そうなんです。でそこの議論としては必ず親御さんたちの間でも あの子たちにちゃんと支援してみんなで割り勘しようって議論ってどこでもやってます。だけどやっぱりそこまでして子供を生かせるっていうのは自分たちのプライドとか矜持ですよね。そこに合わないから、いやそんな施し受けてまでちょっと子供を生かせるのはちょっと難しいですっていうことは共感するし想像できますよね。
そうですね、はい、
なので私ども投げかけたいのは、実はそこが親の諦めによって子どもの何か権利を阻害してる、侵害してるってことはないですかと。だから本当はこの件って地域に堂々と頼ってもいいんですよっていう空気を作りたいっていうところがあるんですよね、
そうですね、でもみんなで子どもを育ててるっていう意識があれば、それは施しではないですよね。
そうなんです。何かのシリアスな事件が起こった時とかだけは、子供は地域の親の持ち物ではないっていう議論って必ずあって、それで地域でね面倒見るべきだって議論必ず起こるんだけど、かたやこの話になると意外とまだ自己責任で、親も地域もそういう形で思ってらっしゃる場合が多くてですね、こういう仕組みがあるよと、それでみんなが参画できるよっていう基金があるといいなというところでですね、まあ、皆さんに今日は投げかけたいと思っている。
面白いなと思ったんですけど、とある方が面白い話をなさっていて、東大に通うような、まあ、優れたね、お嬢さんとか息子さんを持った方々いらっしゃると思うんですけれども、まあ、東大に通ってるような方たちはすごくね、優れた音楽プレイヤーでもあるらしいんですよ。例えばとてもピアノが上手で、なんとかのコンテストで優勝したとかっていうような経験を持つような方がたくさんいらっしゃると、で不思議なことにね、多いんですよと、じゃあ彼らはそういう音楽家になりたいとは思わなかったんでしょうかねって言ったら、それとこれとは別みたいっていうまず話が出てきて、どうしてうまいのか、その一つとしては その勉強も訓練も同じだと、
うんうんうんうん、
そのやり方をうまく捉えられる人が、はい、やっぱりその勉強も、例えばそのいろんな技もね、うん、身につけることができたんじゃないかっていう、まあ、推察と、
うんうん、
もう一つは家庭の経済事情っていう話を、
う
ん、
そうですね、
音楽とかね、はい、ピアノとかその、まあ、演奏する楽器とか、うん、そこをね習い事に活かせられるような、うん、そういう家庭の経済事情があるんだろうという話をしていました、うん、これはなんかあそうだなっていうふうに納得するところがあったんですけど、
これはね、あの体験格差っていうあの言葉でよく言われていて、ね、あのもっと言うと体験格差はおそらく広がってるんじゃないかっていうのが今論調としてあるんですよ。
そうですね、
あのそうだな、例えば推薦入試とかが、うん、あの試験だけで決まるんだったらやっぱりあの一発勝負だし、うん、あのまだチャンスはあるかもしれない、あの多少貧困を抱えていてもですね。だけどこのいわゆるなんて言うんでしょうね、その体験に基づいた面接とか、うん、みたいなところでやってきたら、私はこういうボランティアやってきましたとか、こういう社会体験してきましたっていうのの積み上げって、うん、やっぱり親の支援必要なわけですよね。
そうですね。
そうするとこの部分ですでに差がついてしまっている。それは部活動習い事とかもあの分かりやすい例でそうなんですけど、うん、実は体験格差が広がっていく中で多様性を求めて試験を作っているんだけど、うん、むしろ一発勝負の頃の方がまだ貧困の家庭とあのリッチな家庭の差ってなかったんじゃないかっていう、今そういう議論もあるぐらいでですね、やっぱりこの体験不足というものがあの貧困の非常に大きな問題になっていると、その中の一つがこの部活動の派遣かなというところなんですよね。
本当にそうですね、そう考えると、うんうん、じゃあ一つ踏み込んで、
はい、
みんなであのシェアできるような、うん、そういう基金があったらいいよねっていうことですね。
そうですね、はい、あの行政でこれ支援しろよっていう話も必ず出ますし、僕もあるべきところとか、特にあの小さな離島はそこも部分もかさ増しないといけないと思うんですけど、先ほどのやっぱ税金使う中でのエコひいき議論ってやっぱ根強いんですよね。そうすると行政当局だけでこれを全額賄っていくっていうのはまだそこまで気が熟してない、なのでここはあの民間の出番かなというところでですね、基金化していこうと、はい、いうところの流れになってるんですよね。
沖縄離島の子ども派遣基金、
はい、うん、
まあ、例えばどういう流れになるんですか。
はい、今考えているのは、まず大会派遣が決まりました、おめでとう、うん、ということがあったときに、はい、我々に相談をしていただいて、うん、うちの未来ファンド沖縄の中の一基金として丸々大会派遣支援基金みたいなものを作ります。そうするとそこには親御さんだけではなくて地域の方も含めてみんなが自由に寄付できる、管理された通帳がありますので、そこに寄付いただいて、そこをですね、契約をしている皆さんというか、その旅行会社使うと思うので、その旅行会社に私どもから支払いをする、一旦助成金として支払いをするということです。でそこで私どもが間に入る意味っていうのは、ここで発行される領収書というのはですね、いわゆる公益事業に対する領収書ということになりますので、確定申告をしていただければ、うん、その払った税金の金額と払った寄付に応じてですね、還付が受けられるんですよ、うん、最大還付率は 44% なので、そう一番得をする人は 44% 旅費がセーブできる可能性もあるというところですよね、うん、はい、そうするとこれだと個人の利益みたいにして捉えてしまいますけど、今言った理屈でやっぱりこれ地域全体で支えるから、こういう公益的な税制が使えるんだよっていう整理でやってるという感じなんですよね、うん、
なるほど、
うん、
ね、何か人のために役に立つようにということで出したお金で、はい、うん、自分もちょっと節税になったりというのか、
そうですね、はい、
そういうことも、まあ、あるよということですね。
そうなんです、その機能を使って、うん、沖縄で特に離島の子どもたちのね、体験をちゃんと保障していくように、うん、格差を少なくしていくように、はい、っていうところで作られたものです、はい、 で今はテスト機関としていくつかの団体とやり取りをしながらですね、うん、僕らも実地検証してるって段階なんですけど、うん、来年以降ですね、はい、皆さんに使っていただけるようにシステムを整える予定なのでですね、うん、これ聞いた方は連絡いただければですね準備をしますし、うん、ちょっとね今日は下ではないんですがお声かけしますのでご連絡いただければと思います、
はいはい、2022年から、まあ、本格的にスタートする予定だということですので、はいうん、皆さんご注目いただきたいと思います、うん、そして何かね地域のために、うん、または、ね、子どもたちのためにやりたいなって思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、こういうこともあるんだっていうことを知っていただけたらと思います、うん、
はい。
で、未来ファンド沖縄のホームページには先ほど平東生さんからもありましたけれども、はい、様々な事業が、うんうん、紹介されています、はい、
ちょっと大きめにバナーが載せてありますのでそこを見ていただければ現状どういう支援をして、はい、どういうフィードバックが返ってきてるかってことが分かるようになってますんで、
そうなんですね、
ご注目いただければ。
寄付を集めて、はい、皆さんに、ね、役立てましただけではなくって、うん、それが今どうなってるのかとか、
そうですね、
どういう結果だったのかというところまで全部報告してますので、
そうですね、多分この報告、部活動の派遣の報告ってやっぱりね子どもたちのプレイしてる写真とかがねどんどん上がるといいなと思ってて、うん、もうちょっとこの辺の速報性がある形まで持っていければいいなと思ってます、うんうん、
はい、楽しみですね、はい、そしてね子どもたちが勝っても負けても、
はい、
いろんな体験をしてそこから心とね、うん、心をこう育ててもらって、
うん、
本当にいい人材宝になってもらえたらいいなというふうに思います、う
ん、はい。
ということで本日の一枠は未来ファンド沖縄副代表理事平東生さんにお話を伺いました。
はい、
どうもありがとうございました。